片山ひろ子作。季節の変わるごとに。季節の変わるごとに、武蔵野はそれより一足先に春秋の風が吹き、霜も雪も早く来る。夏草が茂るのも早い。その野原に近い家で何年か暮らしてきて、毎日の生活には季節のものを食べているのが一番おいしく一番経済であることも覚えた。冬から春にかけ楽に手に入るものは、野菜の中で一番日本人好みの大根で、それに白菜、小かぶ、ほうれん草。果物ではリンゴとみかんをずっと6ヶ月くらい食べ通すのである。12月、正月にかけて干し柿が出る。新春のナマスに干し柿を混ぜたものは、世界のどこにもない美味である。冬のネギだけは、都の西北の畑には貧弱なものしかできない。大森や池上あたりの白根の長いあの豊かな味のものは手に入りにくいから、自然、ネギを防寒料理に用いることはさほど楽しいとも思わなくなった。それは私だけの話。春になってまず楽しみはいちご。春深くなれば、そら豆やエンドウ。家々の庭や垣根にエンドウの白や紫の花が目を喜ばせ、夏近くまでふんだんに食べられる。タケノコは日本特有の味を持って見事な形をしているけれど、ただ季節の匂いだけで毎日じゃんじゃん食べたいものではない。竹取の伝説や源氏物語にも出てきて、古くからの食料と思われる。フキはそれよりも田園調で、庭の隅のフキを取っているとき、若い巡礼さんの歌なぞを聞こえるような錯覚さえ感じられる。フキノトウは、ウグイスの声よりもっと早く春を知らせてくれる。初夏の空気に夏みかんが現れ、八百屋が黄色く飾られる。一年中に一番酸っぱいものが、この季節に必要なのかもしれないが、少し酸っぱすぎる。その次は、かわいい新じゃが。小さいものは、生き物も青物も、どれも楽しい。びわ、桃。夏のものはリンゴやみかんほどたくさんは食べられない。よしみの桃畑も今では昔のようにおいしい水蜜を作らないのかと思う。遠方から来る桃は姿が美しく、つゆけも十分あるけれど、東京のものほど素直な味でない。5月、6月、7月。私たちのためにはトマトがある。どんなにたくさん食べてもよろしい。同時にキュウリ。この辺では、つるのキュウリもハイズリのも素晴らしいもので、秋まで続く。ナスは、東京も田舎も、冬の大根と同じように、日本風のあらゆる料理に最も奥深い旨味を持っていて、一番家庭的な味でもある。やがて、梨とぶどうが出て、青いりんごも見え、秋が来る。キャベツ、さつまいも、かぼちゃ、栗や柿、それに松茸の香りが、過去の日本の豊かさや美しさを思い出させる。八百屋の工場みたいに野菜と果物の名を並べて、さて困ったのは、ごぼうと人参。 どの季節に入れようか。お惣菜に洋食に、花見のお弁当に、正月のきんぴらに、ほとんど一年中の四季にわたって食べ続けている。あのごぼうの黒さ、人参の赤さ、色合いだけでもにぎやかで、味が複雑である。それから書き忘れたのは、8月のスイカ。グラジオラスの花に似た薄紅色と、とろけるような味覚。口の中で溶けてしまうものは、アイスクリームやショートケーキもあるけれど、あの甘い爽やかな味が水のように流れてしまうことが、儚い気持ちになる。戦争を通って生きてきた私は、そんなに物惜しみするようにもなった。ずっと前に親しくしていた B 夫人は、西洋と日本の料理を器用に取り混ぜて、私たちにご馳走した。四季の折々、B 夫人の家には、四五人のお弟子が招待されて、いつもビフテキパイのご馳走であった。夫人はアメリカから一人で日本に来て、家庭の奥さんたちに英語や作法を教え、大使館の事務の手伝いもしていた。その自分、私はそういう家に出入りするような暇な身分であった。戦争の始まるより10年以上も前で古い話である。B 夫人はビフテキパイが好きで、日本人のコックさんも夫人の味加減を心得て上手に作っていた。奥さんたちをランチに呼ぶときはいつもビフテキパイを主食に、あとは細かいものを付け合わせにした。初めて呼ばれた時は秋で晴れ晴れしたお昼時。スープはハマグリを白汁で煮たもの。それから大皿のビフテキパイ。ビーフは香ばしい香料と松茸で入りにしたものをパイの皮に幾重にも挟んで焼いたもの。夫人はそれをいくつにも切って客の皿に盛り、小物の皿を回して、みんなが自由に取り分けた。小さい角切りの魚を照り焼きらしく見せたもの。味は洋風。一口ナスの油煮。随気の白ごま酢。サラダ代わり。クッキー酢とコーヒー。それだけで、本当の惣菜ランチだと夫人は言った。パイを何度もおかわりして、私たちみんな満腹したのを覚えている。次に招かれたのは春。スープは日本流の茶碗蒸し。白魚がいっぱい入っていた。ビフテキパイには初物の生しいたけが混じっていた。お魚はなく、揚げ物は、くわいのおろしたのを卵と混ぜて黄色く揚げたもの。たけのこやれんこんを馬煮の色に煮たもの。サラダ少し。薄紅のアイスクリーム。ちまき屋のまんじゅうを蒸したのとコーヒー。見事な色の料理で、惣菜ランチ以上と見えた。次は7月ごろ。パイは出さず、冷肉だったと思う。細いんげんの黒ごま和え。小エビ、アスパラ。特別のごちそうはフルーツサラダで、バナナ、パインアップル、桃やネーブル、干しぶどうとくるみも混じり、豪奢なもので、食後は長崎カステラとお煎茶であった。夫人が帰国するとき、ある奥さんと私と、送別のために小さいお茶料理に夫人を招待した。小座敷にむつましく座って、鯛の刺身、 大きな鮎の塩焼き、栗の含ませなぞを夫人は喜んでくれた。そして金庫と小かぶの味噌汁を褒めた。金庫はどんなものかと聞かれて、私よりも英語の話せる奥さんが、金庫は海にいるときは黒く柔らかい生き物でナマコと呼ばれる。ナマコを干したものが金庫であるとしどろもどろに説明したが、その黒く柔らかいものが B 夫人にはとてもわからないだろうと思った。それから、お蕎麦はお好きですか?と聞くと、ほん、と夫人は考える目つきをして、味はよろしい。長さが我々を困らせる。と言った。先日私は配給のタンメンを食べていて、お蕎麦の長さが我々を困らせる。と言った B 夫人を思い出した。タンメンの短さは我々を寂しくする。そう思って私は月日の動きを考えていた。